なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。皆さん横手市議会ってどんなことをしているかご存知ですか？市議会と聞くとちょっと固くて難しいイメージを持たれる方も多いと思います。そんなイメージをこのコーナーで一掃です。なちっこと一緒に議会についてのハテナを解決していきましょう。毎回このコーナーでは横手市議会広報委員会の方にサポートしていただいています。今回なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のテーマは議会基本条例です。横手市議会での制定を目指し市民との意見交換会などを開催しました議会基本条例についてお話を伺っていきましょう。お話を伺うのは横手市議会運営委員長の木村清隆議員と議会運営委員の土田裕樹議員です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてそれでは初めに横手市議会運営委員長の木村議員にお話を伺っていきます。
はい、
今回の議会基本条例、今まで秋田県内では6つの自治体で制定されて横手市では7番目ということなんですけれども、この議会基本条例について簡単に教えてください。
はい、議会を進めるには会議規則とか委員会条例などいろんな決まりがあります。それらを総合的に体系的にまとめた形で規定した条例が議会基本条例と言えると思います。
うん、そうなんですね。これは何のためになぜ作ることになったんですか？
平成17年に横手市が合併して、我々の1期目の4年間は8地域の利害調整が大きな部分を占めてきたところがあります。平成21年からの2期目に入って市民の皆さんから厳しいご批判を受けることが多くなり、議会の中からもこのままでいいのかという危機感がありました。市政の一翼を担う立場として市民の期待と責任を果たしていくために少しずつ改革していこうということになりました。その中でインターネットで、議会中継を流したり議会代理に議案に対する各議員の反対賛成を公表するといった取り組みをしてきました。そういった取り組みを持続的にするためには明文化した方がいいと考えたのが基本条例です。
そうなんですね。こちらはどんなプロセスを経て現在のような条例案の形になったんでしょうか？
平成22年の9月定例会で議会改革特別委員会が設置され、1年という期間をかけて協議されてきましたが、残念ながら時間切れの形になり条例の制定までには至りませんでした。その後この特別委員会の報告を受けて昨年11月から現在の議会運営委員会が引き継ぐ形で、土田裕樹議員を座長とするチームに原案を作っていただきました。それをさらに議会運営委員会全体で10回以上協議を重ねて最終原案として、これに対して市民の方々からのご意見を伺ったところです。
そうなんですね。この議会基本条例案については広く市民の皆さんからの意見を募集したり意見交換会が開催されたんですけれども、この中にはどのような意見が寄せられたんでしょうか？
はい、条文に対してはあまりご意見はございませんでした。やはりそれよりも開かれた議会にしてほしい、広く市民の意見を聞いてもらいたい、といったご意見が多かったと思います。一方で定数を削減しろ、報酬も下げた方がいいといったようなやや感情的かなと思える発言が多かったのは残念だと思いますが、これも今まで議会が市民との直接対話を怠ってきたせいかなと思う一面があります。
そうなんですね。さてこの寄せられた意見なんですけれども、意見を踏まえて条例案を修正した部分などはあるのでしょうか？
議会報告会の開催に関してですが、議員の中でも先進自治体で住民参加に苦労している現実が多いことを気にして開催できるとしておりました。最終的には住民の皆さんから一番違和感を持たれた部分ですし、 私たちも自分たちで自分たちの条例を作るのにできるという規定はいかにもおかしいと判断して、開催するものとすると修正いたしました。
そうなんですね。意見を踏まえて条例案を修正した部分などがあるということです。こちらの議会基本条例はですね、横手市議会のホームページからも見ることができますので、まだご覧になってない方はぜひご覧ください。さて、それでは次にですね、この議会基本条例の内容についてお話を伺っていきます。お話を伺うのは議会基本条例ワーキングチームのリーダーであります辻田由紀議員です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこの議会基本条例の特徴を教えていただけますか。
はい、今回制定されます条例の具体的な内容でありますけれども、
はい、
大きな取り組みとして 2,3 点挙げられると思います。まずはじめに、私たち横手市議会は常に市民の側に立った開かれた存在であり続けたい、そういう思いから市民の皆様との意見交換の場として議会報告会を開催いたします。詳細はこれから詰めてまいりますけれども、直接皆様のお近くにお邪魔しまして、関心を持っていただけるテーマなどで議会報告会を開かせていただきます。
はい、
次に議会と行政との関係についてであります。目新しいことは、市長などに議員に対して逆に質問できるようにいたしました。さらには会派代表質問を取り入れまして、はい、より活発な議会にしていきたい、そういうふうに考えております。
そうなんですね。さて、なじっこもですね、議会基本条例拝見いたしました。解説文もあってとても分かりやすい内容だったんですけれども、この中にですね、市民への積極的な情報発信や情報公開の場を設けるといった内容がありましたが、具体的にはどのような情報発信の取り組みをされるんでしょうか。
はい、市民への情報発信につきましては、これまで実施しております定例会ごとの議会だよりの発行、さらには議会のインターネットのライブ中継、そして前段申し上げました報告会などをうまく活用できたらと思っております。また今回のように鎌倉 FM さんのご好意で議会コーナーを設けていただきましたので、皆さんにより関心を持っていただけるような新鮮な情報をどんどん提供してまいりたいと考えております。
そうなんですね。私たち市民も今までの議会だよりはもちろんですけれども、インターネットの中継でありますとか、この FM などでいろいろ議会について知ることができるということです。さて、それではですね、続いて来月の6月定例会でのこちら議会基本条例の制定を目指しているということですけれども、制定された後どのような影響があるのか、今後について木村議員にお話伺っていきます。さて、それでは私たち市民生活へはどんな関わりがあるのか教えていただけますか。
はい、この条例には改めて、市民と議会の関係という章も明記してあります。
はい、
今後議会報告会も開催してまいりますし、たくさんの市民の皆さんに参加していただきたいと思います。その中でいろいろな意見交換ができれば、お互いに成長でき、それが最終的に住みよい横手市を作り上げるのではないかと思っています。
そうなんですね。私たち市民へのお願いっていうものはありますか。
市民の皆さんも地元の道路を直してくれた、作ってくれた、何か箱物を建ててくれたというところばかりに目が行きがちです。具体的に分かりやすいからだと思います。ただそういうお金がなくなってきた時代には、8地域が合併した広大な横手市の住民生活をどう守るのか、どう政策を取ればいいのかという視点で議会はきちんと議論しているのかを見てほしいと思います。
そうなんですね。はい、ありがとうございました。さて、今回の議会基本条例制定のようにですね、横手市議会でこれから挑戦していこうとする新しい試みなどはあるのでしょうか。
はい、議会基本条例の制定は横手市議会の改革の単なる第一歩にすぎません。政治も行政も市民の皆さんにできるだけ分かりやすいものにしていかなくてはいけません。これからも様々な試みを続けて、時代に合った議会にしていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。さて、それでは今回は議会基本条例についてお話伺ってまいりましたけれども、最後にですね、土田議員からラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、合併してから市民の皆様から数多くのご指摘をいただきます。私たちもそうした声に真摯に向かい合いながら、時代に合わせた議会改革の取り組みを継続してまいりますので、市民の皆様のご協力ご理解をお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今回のテーマ、議会基本条例ということで、横手市議会議会運営委員長の木村清隆議員と、議会運営委員会で議会基本条例ワーキングチームのリーダーであります辻田雄貴議員にお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、それでは最後に青山さんからお知らせお願いします。
はい、あさって30日の水曜日ですが、臨時議会が開かれます。主に先月発生した強風被害に対する支援策や、鶴ヶ池層の源泉井戸に関しての予算が計上される予定です。しっかり議会の中で議論していきたいと思っております。また来月には6月定例会が行われます。6月11日から27日までの17日間の日程で開催される予定ですが、詳しくは次回お伝えしていきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。さて、なちっこの教えて横手市議会では、リスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は6月11日月曜日、6月定例会についてお送りしていきます。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。なちっこの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。